皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt の時間です。2026年5月5日付の数論カテゴリから計19本の論文をお届けします。1本目はアヌジジャカルさん、ラビ・カルワニアさん、プラバカル・ヤダブさんによるモノゲニックフィールズ from ポリノミアルコンポジションズ with アプリケーションズ、多項式の合成による単性整数体とその応用です。この論文では多項式を合成して作られる数体が単性性であるかどうかという問題を深く掘り下げています。単性性というのはその数体の整数間がべき規定を持つという特別な性質のことです。実は元の多項式が単性性であってもそれを別の多項式と合成すると指数の算術的な構造が複雑になってしまい単性性ではなくなることがあります。そこを解決するために著者たちは特定の形式の合成多項式に対して単性性になるための明確な条件を導き出しました。特に注目したいのは判別式が平方フリーではない単性性多項式を構築した点です。これには ABC 予想という数学界の超有名で難解な予想も活用されており、全近的な加減を導き出しているあたりに研究者の強いこだわりと情熱を感じますね。さらにこの理論を線形微分方程式に応用している点も非常にユニークです。2本目はウィリアム・バンクスさんとケビン・フォードさんによる SETS of Integers Satisfying Bateman Horn Statistics、 ベートマンホーン統計を満たす整数の集合です。この論文では複数の多項式が同時に素数となる性の整数の数についてその全近的な挙動を予測するベートマンホーン予想を扱っています。特に面白いのが有名なクラーマーモデルの限界を乗り越えようとしている点です。クラーマーモデルは素数が特定の方において一様に分布していないという局所的な算術的性質を無視してしまうため、実際には同時に素数になり得ない多項式の組み合わせまで予測してしまう欠点がありました。そこで彼らは素数の密度を考慮しつつ特定の剰余類を避けるグランビルモデルの変種とランダムな剰余負類を用いるバンクス・フォード・タオモデルの変種という2つの確率モデルを導入しています。3本目はアントニオ・レイさん、カタリナ・ミュラーさん、ダニエル・バリエールさんによるボーエン・フランクス・グラップス&マイナス・クラス・グラップス・オブ・サイクロトミック・ナンバー・フィールズ・ウィズ・プライム・コンダクター、素数同手を持つ円分数のマイナス類群とボーエン・フランクス群です。この論文は、シンボリック・ダイナミクスという動的な視点と、数論という数的な視点を結びつけるという、非常にエキサイティングな試みを行っています。具体的には、ある種の有効グラフから得られるボーエン・フランクス群が円分数のマイナス類群と深く関係していることを明らかにしました。研究チームは単一の頂点に複数のループを持つブーケ有効グラフのガロア被覆を構築し、その隣接行列をスティッケルベルガー要素に結びつけています。驚くべきは適切に作られた有効グラフのボーエン・フランクス群のねじれ部分の大きさが円分数のマイナス類数と一致するという結果を導き出した点です。さらにこれをより精密に分析して特定の条件下で両者の成分が一致することまで示しています。4本目はディミトリス・ククープロスさんによるエイローガリスミックストラクチャーテオアムフォーマルチプリカティブファンクションズウィズスモールパーシャル SUMS、 部分和が小さい情報的関数のための対数構造定理です。この論文では部分和が小さいという特徴を持つ特定の情報的な数に関する関数についてその対数和がどのような構造を持っているかを明らかにしています。もともとはリリクレ級数の0点とそれに対応する情報的な数の関数の振る舞いの関係についての直感的な考えを数学的に厳密に証明したいというところから始まっています。特に0点の影響によってある素数のスケールで急激な相転移のような現象が起きることを より広い範囲の関数に一般化して証明しようとしています。手法としてはふるいの評価やディリクレの双曲線法、そして最近の数論で注目されている擬似的な情報的関数の理論などを組み合わせています。結果として関数の挙動を支配する遷移点というパラメータが存在することが示されました。5本目はヘルガ・ボイヤー・フォン・ベルグホフさんとダニエル・C・メイヤーさんによる3クラスフィールド・タワーズ・ウィズ・2・オア・3ステージス2段階または3段階の3類対類等です。この論文では特定の二次数帯における3類対類等の長さについて詳しく調べています。特にこの等がちょうど2段階で終わるのか3段階まで行くのか、あるいは無限に続くのかを判定するための必要十分条件を明らかにすることが目的です。研究では6つの主化タイプを4つの単純タイプと2つの複雑タイプに分けて分析しています。ここで群論的な制約や二次の対数アーベル型不変量という高度な道具を組み合わせて使っているのが非常に巧みですね。結果として単純タイプの場合は等の長さが2段階か3段階のどちらかになり、不変量を用いることで明確に区別できることが分かりました。この時ガロア群が特定のツリー状の構造を持つという点も非常に興味深いです。一方で複雑タイプの場合は状況が不安定で、一般に等の長さは無限に続く可能性があります。6本目はステファン・バイヤーさんによるアノートオン・バイリニア SUMS ウィズ・モジュラー・スクエア・ルーツモジュロ平方根を含む総線形和に関する注意です。この論文では数論における総線形指数和というちょっと複雑な和の評価について研究しています。特にモジュロ平方根という要素が含まれている場合にその和がどれくらいの大きさになるかという上階を導き出しています。もともとは平方モジュライに対する大きなふるいという手法を研究したいという動機から書かれたそうです。著者のバイヤーさんはこれまで解析的な手法や数論的幾何学を使ってアプローチしてきましたが、今回はバーゲスの短い文字和の研究に基づいたシフトバイ N トリックという手法を直接的に応用しています。具体的には一方の変数が一般的な集合を動き、もう一方が区間を動くような設定でヘルダーの不等式を使ってモーメントを推定するという戦略をとっています。結果として特定の条件下で意味のある上階を示す定理を導き出しました。7本目はイーフェン・リウさんによるアーチャイム・ディーン・アリスメチック・シーゲル・ WEIL ・フォーミュラ・フォー・ゼネラル・ウェイト・オーバー・シムラ・カーブス・シムラ曲線上の一般の重みに関するアルキメデス的な算術的ジーゲル・ベイユ公式です。この論文では直交およびユニタリ・シムラ曲線において重みを伴う特別な因子の正準なアルキメデス的高さペアリングに関する平均化公式を証明しています。著者のモチベーションはグロスザギエ公式にあり、一般の重みを持つ自己形態的表現の L 関数の中央微分の算術的な解釈を与えることを目指しています。これまでの研究では重みが平行である場合や特定のヒーグナー条件がある場合に焦点が当てられてきましたが、この論文ではヒーグナーサイクルの構築が難しい4元数シムラ曲線上の一般の重みへと結果を拡張しています。そのアプローチが本当に緻密で驚かされます。まずバランスの取れた重みに伴う相対的なホッジ構造を用いて特別な因子の生成級数を定義しています。8本目はカンシェンギュさんによるナンバーズインアビーティシークエンスフィッチャーオーダーズオンリーオブサイクリックアベリアンオアニルポットントグラップス BT 数列における巡回群アーベル群またはべき例群の異数のみとなる数です。この論文では BT 数列という特殊な数列の中にある種の性質を持つ数がどれくらい含まれているかを探求しています。ここでいう性質とはその数を異数とするすべての群が巡回群あるいはアーベル群またはべき例群になるというものです。 もともとこうした数の分布については先行研究で全近的な公式が分かっていたのですが、著者はそれを非同時 BT 数列というより広い枠組みに拡張しようと試みました。具体的には無理数 α に n をかけて β を足したもののガウス記号で表される数列を扱っています。解析にはエルデシュプランの不等式や情報的な関数が使われていて、かなりテクニカルな手法が駆使されていますね。9本目はペトル・ブラホプロスさんによるオン・ザ・ジェネラリズド・インバース・タンジェント・インテグラル&カタランズ・コンスタント、一般化された逆正接積分とカタラン定数についてです。この論文では逆正接積分を2対数関数的な構造や特別に設計された補助的な積分と結びつけることで新しい高等式を導き出しています。目的は基本的な三角関数や工事の超越関数、そして有名なカタラン定数の間にある深い構造的なつながりを明らかにすることです。まず端点を調整できる2つのパラメータを持つ補助積分を導入しています。これを生成関数的な視点から分析し微分することで逆正接積分を対数項や2対数関数の実部および虚部の組み合わせとして表現しました。この手法で特定の許容条件に基づいた端点を決定できるというかなり巧妙な分解を実現しています。さらに一般化された逆正接積分にも取り組んでいます。ここでは正弦関数のオイラー積公式や余接関数の部分分数展開を利用して双曲線逆正接型の寄与と余接関数の極によって索引付けされた無限属の補正項へと分解しています。10本目はウォーター・ファンドーンさんとピエトロ・モンティコーネさんとクアン・ユータンさんによるギャップスインマルチプリカティブシドンセッツ、情報的シドン集合における感覚です。この論文では情報的シドン集合というどの2つの要素を掛け合わせてもその積が全て異なるという不思議な性質を持つ集合について考えています。特に隣り合う要素の間隔がどれくらい小さくできるかというサルコージさんが提示した難しい問題に挑んでいます。結論から言うと最大要素の平方根以下という範囲で間隔を抑えられることが証明されました。まずシンプルな構成法でこの平方根の境界を証明し、さらに素数間隔に関する高度な結果を組み合わせることでより厳しい境界を導き出しています。ここで重み付きのホールの結根定理というテクニックを使って特定の区間と素数をうまく結びつけているのが非常に巧妙ですね。驚くべきは平方根の境界に関する証明がアリストトルという人工知能エージェントによって自律的に発見され、さらにリーンという形式化証明支援系で検証されたことです。11本目は E3S3 さんとローアン・オクラリーさんによるオン・ザ・サム・オブ・ア・プライム・アンド・ア・ナンバー・ザット・イズ・ノット・スクエア・フリー、素数と平方因子を持つ数の和についてです。この論文ではある整数を素数と平方因子を持つ数、つまり1より大きい平方数で割り切れる数の和として表せるかという問題を考えています。もともとは十分大きな整数は平方数か、あるいは素数と平方数の和で表せるというハーリとリトルウッドの予想に近づきたいというモチベーションから始まった研究だそうです。平方数は当然平方因子を持ちますから、この研究はその大きな目標への重要なステップになりますね。解析的な手法を用いてメビウス関数やオイラーのトーシェント関数を使いながらどのような条件でこの表現が可能になるかを詳しく調べています。得られた結果がとても興味深いです。まず十分大きな整数であれば必ず素数と平方因子を持つ数の和でかけることが証明されました。12本目はシンチャンさんによるエクスパンション E SL2 オブ Z モデュロ QZ& ザレンバズコンジェクチャー、 SL2 の Z モデュロ QZ における拡大とザレンバの予想です。この論文では 数学の世界で長く議論されてきたザレンバの予想を完全に証明しています。この予想はどんな自然数であってもその数を分母とする規約分数の中に連分数展開の各項が一定の範囲に収まるものが必ず存在するというものです。証明の鍵となったのは一般の俸給における群の拡大理論です。これまでは法が素数である場合にしか使えない手法が主流でしたが、著者はあらゆる法に対応する包括的な理論を構築しました。特に集合が小さな線形部分多様体に集中していない場合に3つの積を取ることで劇的に大きくなることを示した点が非常に鮮やかです。13本目はルーロフ・ブルッゲマンさん、ヤング・ジュチョイさん、ロベルト・ミアテロさん、アンケ・ポールさんによるカスプフォームズ&パラボリック・コホモロジー・クラスフォーシンメトリック・スペース・オブ・ランク1、ランク1の対象空間におけるカスプ形式と放物線コホモロジー類です。この論文では非コンパクト型のランク1リーマン対象空間というかなり複雑な空間におけるカスプ形式をコホモロジーという視点から解釈しようとしています。もともとマースのカスプ形式のようなものは二次元の双極局面などで研究されてきましたが、それをより高次元で複素数や四元数、さらには経理数に基づいた空間まで広げたのがこの研究のすごいところです。具体的には積分変換という手法を使ってカスプ形式の空間とカズツグの放物線コホモロジー空間のある部分空間との間に明示的な同型写像があることを証明しました。スペクトルパラメータがある条件を満たすとき、この写像が線形全反射になるという結果を導いています。14本目はペドロ・ホセ・カソルラ・ガルシアさん、アンゲロス・クチアナスさん、ルカス・ビジャグラ・トルコミアンさんによるザ・ジェネラリズド・フェルマー・エクアチオン・アックスの2乗プラス倍の R 乗イコール CZ の P 乗&アプリケーションズ、一般化フェルマー方程式 AX の2乗プラス BY の R ノリ等しい CZ の P ノリとその応用です。この論文ではダーモンのプログラムという枠組みを使って一般化フェルマー方程式の新しいアプローチを開発しています。特に R を固定された素数、P を変動する素数とした時のシグネチャーが2、R、P というケースに挑んでいます。これまで十分に扱われていなかった領域に切り込む姿勢には、研究者の熱意を感じますね。手法としては、フライ超楕円曲線とそのヤコビ多様体を用いて、二次元のガロア表現を構築しています。もし方程式に解があると仮定してそこから導かれるアーベル多様体が対応するレベルのどの新形式とも同型にならないことを示すことで矛盾を導き出すという非常にダイナミックな戦略です。15本目はエクナス・ガテさんとシバン・シュパン・リーさんによるレダクションズ・オブ・ GL の2、Q の P の F 乗バナックスペースオブスロープスイン0,1傾きが0から1の間にある GL2 のバナッハ空間のモジュロ P 還元です。この論文では P 新極所ラングランズ対応という非常に深いテーマに取り組んでいます。具体的には傾きが0から1の範囲にあるバナッハ空間をモジュロ P で還元したときその規約章がスーパーカスピダルになるかどうかを調べています。これまで F が1の場合の結果は知られていましたが、それを一般の F まで拡張しようという意欲的な試みですね。アプローチがとても緻密で、ヘッケ作用素の具体的な計算を積み重ねて、対象べき表現のソックルろ過を分析しています。特に一般化ディクソン多項式や二項係数の和といった、一見すると古典的な計算手法を駆使して、還元後の構造を明らかにしている点に職人技のようなこだわりを感じます。結果としてある種の条件を満たすとき還元の最上層にある部分はスーパーカスピダルな規約章からなると証明されました。16本目はマス.co からのクロス投稿で ラウラブ・バトナガルさんとアムリタンシュ・プラサドさんによるアビバジック・ダブルサム・エクステンション・オブ・アキュー・ビノミアル・テオアム・アリジング・アウト・オブ・サブ・スペース・エニュメレーション部分空間の数え上げから生じる球二項定理のバイベーシックな二重和拡張です。この論文は有限体上の部分空間を数え上げるという問題から生まれたある予想を証明したものです。もともとはある行列に対して特定の次元列を持つ部分空間がいくつあるかという非常にパズルのような組み合わせ論的な問いがきっかけになっています。研究チームは Q という底に加えて P という別の底を導入したバイベーシックな二重和の等式を導き出しました。これは終端二項定理の Q アナログをさらに拡張した形になっています。複雑な二重和を3つの部分に分解して巧みに整理していく手法が取られており、その数学的な構成が見事です。17本目はマスドット AG からのクロス投稿でアルナブ・クンドゥさんによるフラットコホモロジカルピュアティフォーシントミックシェムズオーバーバリュエーションリングス評価感情のシントミック計画体の平坦コホモロジー的純粋性です。この論文ではグロテンディークが提唱したコホモロジー的純粋性という概念を扱っています。これは簡単に言うと十分な4次元を持つ平部分計画体を取り除いても計画体のコホモロジーは影響を受けないという予測のことです。著者のクンドゥさんはこの理論を無限ランクの可能性もある任意の混合標数評価感情の設定へと拡張しました。これによりこれまでメーター的ではない設定では難しかったチェスナビチュースとショルツさんの定理をさらに広げることに成功しています。具体的には局所完全交差ファイバーを持つ平坦な有限型計画体において適切なファイバーごとの4次元条件を満たす平部分計画体を取り除いても可観な有限局所自由群計画体を係数とするコホモロジーが普遍であることを証明しました。特に定次数での消滅や臨界次数での短射性が得られたという点は非常に強力な結果ですね。18本目はマスドット CO からのクロス投稿でシェーンチェルンさん、チャントランさん、タネイワカレさんによるオンコンジェクチュラルファーミオニックフォーミュラスフォーザマクドナルドインデックスインアーガイリズダグラステオリーズアルギュレスダグラス理論におけるマクドナルド指数の予想されるフェルミオン的公式についてです。この論文ではラグランジアンによる記述がないため計算が非常に難しいとされる4次元超強競馬理論のアルギュレス・ダグラス理論について研究しています。特にタイプ D4 におけるマクドナルド指数のボソン的な表現とフェルミオン的な表現の間の相対性を証明したのがポイントです。フェルミオン的な表現というのは粒子の排他原理を反映した多重和の形をしていてこれまでいくつかの予想が立てられていました。著者たちは直交多項式や基本長期化級数といった高度な数学を駆使しベイリー法という手法を用いてこれらの予想を証明しました。特に新しい強弱ベイリー対を構築したことで異なる研究者が提案していた複数の公式が実は同じものであることを明らかにしています。最後はマスドット AG からのクロス投稿でアハメド・アベスさん、ミシェル・グロスさん、辻武さんによるツイスティング・ヒックス・モデュルズ・アンド・ファンクトリアル・アスペクツ・オブ・ザ・ピーア・リック・シンプソン・コレポン、ヒーグス化群のねじれとピーア・リック・シンプソン対応の積種的側面です。この論文は複素数体におけるシンプソン対応をピーア・リック局所体上の滑らかな遮影多様体へと拡張しようとする非常に野心的な試みについて述べています。もともとのシンプソン対応は基本群の表現をヒーグス則という線形代数的な対象で捉えるものですがこれをピーアリックの世界で再現するのは至難の業ですよね。そこで著者たちはヒーグス定都代数を用いてヒーグス化群をねじるという斬新な手法を導入しました。このアプローチによってピーアリックシンプソン対応の積手症を研究するための強固な枠組みが構築されています。特に ねじれを伴う引き戻しや工事直造といった操作を扱えるようになった点は、今後の研究に大きな影響を与えるはずです。数論や代数幾何学からコホモロジー表現論、組み合わせ論、そして P 進解析まで、数学の奥深い世界をめぐる旅はいかがでしたでしょうか。知的な刺激に満ちた時間をお届けできたなら幸いです。それではまた次回お会いしましょう。